私たちを愛して、私の罪を身代わりになって十字架にかかり、三日目に死に誓って蘇ってこられた主に期待しながら、御言葉に来たいと思います。おはようございます。先週はですね、2月5日水曜日の日に、長崎殉教記念聖会が西高の丘でお昼から、夜は平和会館でありました。奉仕してくださったたくさんの方がいらっしゃると思います。本当にありがとうございました。また、下げてくださった方々ありがとうございました。そして、ね、一緒に主を礼拝できた方々ですね、感謝したいと思います。いろんな都合で来れなかった方ですね、DVD が、発売されますので、それを教会として、買いますので、また見るときを持ちますので、ぜひ一緒にですね、ご覧になっていただければと思っています。で、お昼は、今年はですね、天気が晴れまして、ね、とても暖かくはならなかったですが、しかし本当に天気が晴れて、爽やかな中で持つことができました。お昼も300名を超えていたと思いますし、夜も300名を超えていたと思います。で、お昼だけ出た方、夜だけ出た方がいますので、まあ、両方行きますと、まあ、400名近くの方が来られたなというのを思いますね。非常に深い五輪台の中で、持てた、とても良かったなと思っております。そして一つ特徴がありましてですね、今年の殉教聖火はですね、オンラインをね、去年もやった、一昨年もやったかなと思いますけど、去年はお昼のオンラインは、まあ、50ぐらいしかなかったんですね。今年はですね、557か6あったんですね。それで、去年は夜のオンラインは100いかなかったと思うんですけど、今年は1100いくつかあったんですね。だから10倍じゃなくて11倍以上になったんですね。オンラインっていうのはすごいなと思います。それと、この前、パウロ牧師が来たのは12月だったんですけれども、今回2月に来られて2ヶ月ぐらいしか経ってない。頭だから2ヶ月も経ってないかな。ですけれども、その間にインターネットとオンラインがぐーっと伸び始めてですね、東京安定教会は2月2日先週の日曜日、東京安定教会の賛美の予選をね、まあ、お昼過ぎから夕方にかけてやられたんですね。で、それはちょうど、主の時間の教会はみんなね、いろいろプログラムを持ってる時なんで、まあ、見れないわけですね。まあ、見てたら何もやってないってことになりますけど、それでですね、で、毎年 10ぐらいしかアクセスがないんです。で、向こうも最初からそう思ってるから、まあ、どうしても来れない方のために一応オンラインしようということで、宣伝もしてなかったわけですね。で、10ぐらいのアクセスと、ね、毎年だった。今年はですね、860あったんです。すごいですね。まあ、その、見越し新聞にも書いてありますけど。で、それだけじゃなくて、オンラインが急にぐーっと増えてきて、東京アンテオキではフランスから毎週30から40オンラインがある、オンラインがあって、アクセスがあるんですね。長崎でもユニークが多いときは30、100を超えることがあります、アクセスがね。で、今佐賀でやってますか、ね、佐賀でもね、3カ所ぐらいから礼拝のオンラインがあったりですね。熊本でもオンラインされてますし、なんかいつも大阪からもあるみたいなんですけども、いろんなところでオンライン、あと甲府もいつもあるんですね。甲府の皆さん、こんにちは。ね、おいでですね、あっちこっちから今起こってきてるんですね。ちょっと今やとは違う勢いできてる。で、21世紀型の教会ということを神様が少し前から繰り返し言っておられたんですけれども、その特徴はですね、インターネット、またオンラインのあたりなんです。今世界で一番プロテスタント大きな教会は韓国のチョンギ牧師の教会で78万人なんですが、そのうち実際に教会に来れる方は9万人なんですね。3万人が入る会堂で参加の礼拝だから。じゃあ、あとの78万人はどうなったのかというと、テレビなんです。で、我々でオンラインなんです。だからまあ、1対7点いくつかなんですけども、つまり、目の前にいる人たちもそっちの方が多いわけですね。で、おそらく21世紀型の教会はそうなってくると思われます。そうなると数十万の教会とか100万を超える教会っていうのが全然無理じゃなくなってくるんですね。で、英語で同時配信も東京でもしますし、長崎でもしてますけども、だから海外でも、同時配信で、ね、英語で聞くことができる。そのうち中国語とかね、一切ヘブル語とかですね、やれるといいなと思いますけれども。で、何かと言いますと、ちょっと教会の形が変わってきたんですね、21世紀になって。だから皆さんですね、ぜひ、だから特別賛美してからですね、目の前の人だけじゃなくて、実は向こうで聞いてる人がいるのであります。で、今まだハイビジョンじゃないからいいですけど、東京の方はハイビジョンなので、昨日土曜日ですね、私は、飯塚に行ってきたんですけど、飯塚に地方の方が来られていて、地方の平牧師のお母様が、まあ、ちょっとご年配であることもあって、ちょっと来れなかったんですけど、息子さんのところに行って大きなテレビがあるそうで、大きなテレビが。それで見たそうですね。インターネットをつないでね。私はもう、一回も切れずに、綺麗にはっきり見えたとか言って、えらい感動しておられました。 ブラウン塗ってないので、シワが大丈夫かなと心配しますけど、だから感動しておられましたよね。だからえらく喜んでおられたの。聞きもしないで向こうから、いや、よかったよかったと繰り返し言われるんですよね。だから、本当にクリアにはっきり見えたんだと思います。ハイビジョンなんですね。で外なのにハイビジョンで、切れないで綺麗に映ったってことなんですね。で、長崎でもそれをしたいと思ってるんですね。まだそれはできない、ハイビジョンはね。まあ、お金がかかるからなんですけれども、ただ選挙のためにね、真剣に求めようと今思ってるんです。でも皆さんも、意識を切り替えてください。21世紀の選挙っていうのはね、実際にクリストと共にそうやって世界に向かって、ここでやりながら世界に向かって発信できる。世界に向かって選挙ができる。ここで歌いながら、ここで福音を語りながら、全世界に向かって発信できるというね、まさに21世紀型の選挙が始まってきているということをね、覚えててほしいというふうに思います。例えばフランスなんかはね、東京は、まだまあ、何回か行ったことありますけど、まだ教会があるわけじゃない、何もないのに、すでに30から40のアクセスがあるから、行ったら面白いと思うんですね。で、ハワイは、これ、前ずっと行ったんですけど、最近ちょっと行けなくなって、この前久しぶりに行った時に、知らない人がたくさんいたん。で、今回の時また知らない人がいっぱいいて、20名超えてたん。で、ハワイの担当者の方が、知らない人がそのうち半分以上なんです。なぜか、インターネットで来てるんですよね。牧師も不在で、向こうのうちの教会人たちも知らない人たちがいっぱい集まってくるっていう。まさにこれはインターネットの力、21世紀型の働きなんですね。だからどうぞ皆さんですね、インターネットの働き、あとオンラインの働きのためにお祈りくださり、選挙のために捧げてほしいなというふうに思います。ね、新しい、ね、時代が来たということを思わされます。それとですね、2月6日の日には、次の日は、人教ツアーということで25人で、まあ、今度は小型だったんで25人も満席だったんですけども、まあ、回ることができて、とても良い時を持つことができました。まあ、今年行けなかった方はぜひね、来年また行ってください。で、今年は去年も良かったんですけども、去年に勝ってまた良かったということでね、妻から褒めの言葉をいただきまして、ほっとしております。いつもですね、ここが良くない、あれが良くないとか言ってですね、もう貴重な忠告をいつもいただいておりますけれども、ね、で本当に祝福されて良かったなと思っています。あともう一つ嬉しかったことがあったんですね。お昼の聖火の時の特別賛美はね、西高で、今年はですね、ピースになったんですよね。17歳の、まあ、少女と言っていいことかありませんけど、ね、乙女ですね。そして、夜の前半賛美はですね、19歳の人が、賛美リーダーだったんですね。で、バックのドラムと、ピアノはですね、平均年齢足しても30歳っていうね、石田さんに追いつかないっていうね、だから平均年齢15歳だったんですよね。で、だからちょっとかなり若返ったんですね。で、今までそういう感じじゃなかったんですけど、26歳の中にも子供たちがいましたけども、若い世代がこう出てきてるんですね。で、日本の教会のとっても残念なことは、若い世代が少ない。で、私たち20代、30代がたくさんちょっといた時があった長崎教会ね、ほとんど使わしましたけど、そしたらですね、その頃の平和記念教会の牧師がよくね、来られて仲良かったんです。よく来られて、いつも言うんですよね、お宅は若い人多いですね、若い人多いですねって聞きながらですね、でも30代じゃないかとか思ってたんですよね。でも本当に今は10代の人たちがたくさん出てきたんですね。2世、3世の人が。で、なぜそのことか言ったらね、いいですか、ご年配の方も夢を持ってくださいね。神を用いられますから。でも、若い世代が教会になかなか少なかった日本は。でも歴史を見たらそうじゃない。本当に幼くして、喜んで殉教していったり、神様に従った子たちは山ごといるのに、今の時代そういう傾向が強かったんだけど、はっきり今若い人たちも神様を信じて、喜んで主に仕える人たちが増えてきてるんですね。で、そういう意味で、例の流れは変わってきたなっていうことをすごく強く感じます。だからぜひね、そのことをね、覚えていてほしいというふうに思います。さて、それで今日の聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日はピリピ書の4章の最後のところ、10節からお読みしたいというふうに思います。私のことを、これはパウロですね。パウロがピリピの教会に書いた手紙、ピリピ人たちに書いた手紙ですね。私のことを心配してくれるあなた方の頃が、この度ついに蘇ってきたことを、私は主にあって非常に喜びましたと。パウロは非常に喜んでる。ピリピの人たちが、パウロのことを、心配してくれる心が蘇ってきたことをね、喜んだわけですね。具体的には何かというと、これは後読むとわかるんですけど、具体的には、パウロがピリピの人たちのことを本当に、いつも気にかけていたんだけど、具体的にそれを心配していることを、態度で表した。献金ですね、サポートしたんですね、経済的にね。ピリピの教会は何度も始まり、豊かな教会でした。 一番最初からパウロを支えてきたんですけれども、まあちょっと理由があって、一時、まあ献金ができなかったのかしなかったのか、そういう状況があったんです。ところが再び、本当にパウロの働きのために、彼らは喜んでね、捧げたんですね。それでパウロが、その、再びあなた方が、ね、こうやって私を支えてくれる、心配してくれて、助けてくれるのを非常に喜んでる。ただ間違えちゃいけないのは、あなた方は心にかけてはいたのですが、機会はなかったのですと。ずっと気にかけていたけど、まあ、機会がなかったけど、再び機会を持ってできるようになったと。ただね、お金をもらえたから嬉しいって言ってんじゃないの。ここがちょっと大事なところなんですよね。乏しいからこういうのではありません。ね、パウロは確かにこの時は、まあ、非常に厳しい、経済的に厳しい状況だったの。でもこう言ってパウロは、私は今日ね、ポストの部分なんですけど、どんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたと。具体的にはどういうことだったら、私はパウロは、貧しさの中にいる道も知っており、貧しい時も、豊かさの中にいる道も知っていると。クリスチャンというのは祝福されますから豊かになります。でも貧しい時もあります。どちらも知っていると。また、飽くことにも、飢えることにも、ね、もうたくさんね、もう溢れるほどバイキングで食べ放題もあれば、飽くこと、飢えること、本当に何もないっていう、そういう状況も知っていると。ね、富むことにも、乏しいことにも、豊かになることにも、乏しいことも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと。で、私は、豊かだからといって喜び、乏しいからといって落ち込み、ね、たくさんあるからといって、ね、こう、下舐めずりをし、ね、飢えてるってね、あーって言うんじゃないって。豊かであっても、乏しくても、どんな状況であっても私は神様を喜んで、対処していく秘訣を知ってるんだ。どういう状況の中にあっても知ってるんだってことですね。普通豊かになるとおごり、貧しくなると、惨めになる。それが普通なんです。でも貧しくても全然惨めじゃなくて喜んでるし、豊かだからといって高ぶったりしないで喜んで人々に分け与えていく。そういう心をいつも喜んで座って生きていく秘訣を知っていると。どうしてか、次です。私は、パウロは、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのですと。これ、イエス様のことですね。私を強くしてくださる方、イエス様、聖霊様、父の神様、三位一体の誠の神、イエス様を知っているので、どんなことでもできると。どういう状況の中にあったって、喜んで生きてられる。大丈夫なんだよって。ね。だけど、あなたが私のことを心配してくれて、続けてくれたことを本当に喜んでいる。お金が喜んでるんじゃなくて、その心を喜んでるんですね。その心が本当に嬉しいと言ったんですね。で、まあ、後でもまた話しますが、捧げ物をするとき、まあ、わかりやすいから献金でもいいんですけど、時間でもいいですし、能力でもいいです。本当に神様に喜んで捧げるとき、大事な秘訣ポイントがあるんですね。心なんですね。献金の仕方にね、秘訣があるんです。皆さん献金するときにですね、例えば10分の1献金ね、すべての収入の10分の1を神様に捧げると。これ献金の一番の基本ですね。その時ね、これがあったらな、あれが買えるし、これがあったらな、もうちょっと楽になれるんだけどな、これがあったらな、なんとか事業ができるんだけどとか、と思って捧げる人はね、祝福されないんですよ。それでもね、十分の一はね、それを通して守るって書いてあるから守られるんだけど、秘訣があってね、こうね、捧げる時に本当に喜んで、感謝して捧げますと、その心を喜ばれる。そしてね、神様どんな風に祝福されるのかなってね、自分のうち、ね、神様がね、神様喜んで捧げますってね、どんな風にしてくれるのかな、一体どういう風に神様返してくれるのかなって、本当に期待して喜んで捧げる人は祝福されるんです。まあ私たちの教会の新年はお正月じゃないので、あんまり主の授会では関係ないんですが、普通ね、一般の社会で例えばお正月というとね、子供たちはですね、お父さんお母さんのとかですね、おじいちゃんおばあちゃんのところにニコニコ笑いながら行ってですね、普段しないのに肩もみなんかしたりするわけですね。なぜでしょうかね。俺はですね、喜んで肩もみをするとですね、お年玉の額が増えるからであります。期待しながらやってるんですね。期待しながら捧げてますかね。時間も一緒ですよ。同じ24時間じゃないかって言うけど、喜んで時間を神に捧げた人は、時間は増えるんです。同じだけど増えるんです。捧げた人は知ってます。減りません。これが面白いんです。だからね、本当に喜んで捧げるからなんですね。で期待して、神様どんな風に祝福してくれるのかなって。きっと神様祝福してくれるんだと思って、時間を、心を、そして経済を。額が多いからいいんじゃありません。まあ、少ないより多い方がいいですよ。しかし、 何かというと額が問題ありません。人との比較でもありません。ある方にとって1000はきついでしょうし、ある方にとって100万でもはしたがないでしょう。一度行ってみたかった。ね。ね。しかし、そういうことじゃなくて心なんですよ。本当に心を込めて喜んで捧げる。喜んで捧げて、期待して捧げる人を祝福される。ね。パウロがなぜ、フィリピの教会は豊かだったんです。ずっと気にかけていたんです。分かってたんです。でも、具体的に再び助けてくれる。本当に嬉しいって言ったん。それは彼らのその心を知ったからなんですよ。お金が来たからじゃなくて、その心を本当に喜んだんですね、パウロは。なぜそうだったか。彼は神を知ってた。神様が本当に喜んで心から捧げると祝福しなさることを知ってたから、それを言われたんですね。そして、どんな状況でも私は対処する秘訣を知ってって言ったん。ね。皆さんに元に戻りますけど、クリスチャンの醍醐味はここなんです。で、皆さんどうですか？財布にお金が入ってると、ニヤッと割り。なくなるとこうなりますか？だとクリスチャンとしてまだ醍醐味を知りません。豊かな時は喜んで誰に与えようかな、神様どう使おうかなと思い、乏しい時は、あ、神様どんな風に祝福してくださるのかなと期待して、豊かでも乏しくても喜んでられるってのはクリスチャンなんですよ。無理してじゃなくてですよ。主が一緒にいるから喜んでられるってのはクリスチャンなんですよ。それでね、今日ちょうどね、青木陽子さん、ムタレ青木陽子さんの話をしようと思ったらダンビアに行った。そしたらちょうどね、雲の間の虹が今日の朝届いた。いつも礼拝の直前に山本牧師は私にくださる。そういう特徴があるんですけど、ここにですね、書いてあるんですね。ダンビアで進む神様の働きで、ムタラ青木陽子さんはちょうど箇所書いてる。びっくりしました。で、テレビはね、テレビ東京でね、12月30日の8時54分から、正味50分、コマーシャルで1時間以上の番組になって放映されたんです。テレビ東京でね。で、福岡と佐賀は放送されたけど、長崎はケーブルテレビだけだったんです。残念ですね。鹿児島の方は1月の末にやるそうですけど、長崎でも放映されたらいいのにね。で、テレビのそのままのバーツをもらいましたから、皆さんにいつか見てもらいたいと思います。感動しますよ。ダイジェスト版見ただけで何も泣いてましたから、やっぱりうまいですね、撮り方が。ただ、キリストとか神は出てこないのね。それが残念です。ね、それ見事に隠してあるけど、すごく感動します。ところがね、そこであまりね、語られてないことがあったの。青木さんは、実は自殺未遂をするぐらい、本当になんか生きる目的とか、虚しくて辛かったんですね。それがテレビではやってた。でも、ダンビアに行って祝福されたって話だったんですけど、実はね、その前にこういう話があるんです。青木さんはですね、クリスチャンになる前、セネガル、アフリカの、北アフリカのセネガル、フランス語です。青木さんはフランス語ペラペラです。ね、英語よりフランス語が得意です。ね、セネガルに行って2年間、海外青年協力隊で行ったんです。食事かなんかでですね、それで、その現地の人にそれを教えて、彼らが自立できるようにということでやることだった。一生懸命やったんです。一生懸命やったんです。本当に一生懸命やったんですね。その結果2年経って彼女は思ったんです。ノンクリスチャンの時ですよ。ああ、一番大切なのは愛だって。愛があればいいんだって。そして絶望したんです。自分には愛がないって。これ本人が言ってましたからね。ね。そして帰ってきたんですよ。別にその失敗したわけでもなければ、うまくいってなかったわけでもないんです。でも、愛があればいいんだって分かったんだけど、その愛が自分にないってことが、一生懸命やった結果分かって、絶望して帰ってきたんですね。そして、名古屋でね、彼女は実は、東北出身なんですけど、宮城県出身なんですけども、名古屋に来てね、名古屋で、老人のね、特養なんですけどね、三子さんとして特養なんですけども、ただ、普通じゃない、普通の特養じゃなくて、ハンディを持ってる。ちょっと、体にハンディ、精神にハンディを持ってる。そういう人たちの、ところで勤めたんで。それがでも喜びだったんです。もう職場の人にも恵まれ、本当に仕事が楽しくて喜んでやったんですよ。だけどね、アフリカへの思いは消えないんですって。アフリカへの思いはどうしても消えない。まだノンクリスチャンの頃ね、神が与えた使命だったんでしょうね。それでね、名古屋の駅前に行ってですね、駅前の本屋さんで検索したんですね。個人って検索したの面白いですね。個人って。で、実はそこは当時久保田牧師が名古屋にいたんですね。まだ昔だったからね。で、その久保田牧師が名古屋にいて、カンボジアの本をですね、個人の本をですね、三越新聞で作った前の本ね、今の本じゃなくて前の本ね。これで売り込みに行ったら、断られた、久保田牧師が。そんなの置けませんって。その本屋さんに行って検索してね、個人で検索したら、カンボジアの方が出てきた。で、その断られた本屋さんに、その人が頼んでくれた。 面白いで、神って見事ですよね。ほいでその本屋さんから、神様がやるってすごいよね。で、彼女はその本をもらって読んだ。そして感動してですね、電話かけてきたんです。東京の事務所に書いてあったから。で、私は月に一回だけ東京行くんです。ね。ちょうど私が行った時にかかってきたんですよ。それで電話取ったらですね、なんか名古屋のなんとかですけど、はーって。で、その次の週私は名古屋に行く予定があったんですよ。出来すぎ行くんですけどね。それでね、あ、来週名古屋に行きますから来ませんかって言ったら、はいって言って来られたんですね。で、本当に来られたんです。そう言っても来ない人に本当に来られたんですね。本当に来られたんで、あの、なんて言いましょうか、当時の青木さんはですね、今風の、女の人で、なんて言いましょうか、こう、華やかな格好で来られました。よく覚えてますけど、なんか、ひえとか思ったんですよね。ね。で、俺がですね、真剣だったんですよ。そのイエス様を信じました。まあ、当時名古屋は久保田牧師様で、信じないと返してもらえないんですけど、でも本当に信じました。本物でした。それから教会来るようになったんです。1年後、彼女は今度はダンビアに行ってたんですよ。でも今度は違ったんです。なぜかって。キリストに出会ったでしょ。神の愛に出会ったでしょ。神様の愛を知ったでしょ。だから今度は全然違ったんです。セネガルの時だって一生懸命だったけど、本当に自分の絶望して帰ってきたんだけど、今度はキリストに出会ったから、全く違う意識で行ったんですね。で、書いてありますよ。これ、本人の文章見ますけどね。ね、ここでね、ここに書いてあります。サバンナ地域の河川街ってね、河川街ってのはダンビアのある地域。首都はルサカって言うんですけど、河川街ってのはザンビアの人がベリーベリープアーっていうぐらい超貧しい地域。現地の人がベリーベリープアーっていうぐらい超貧しい地域ね。本当に貧しい地域です。ね。で、私は2003年にこれ、青木さんのこと、救われ、2004年9月にダンビア孤児院のコーディネーターとして、同時に宣教師として暗示を受けてダンビアに使わされました。だも翌年ですよね。宣教師としてもまだまだ未熟で英語もろくに話せないという状態でしたが、フランス語ペラペラだから、それに比べて英語話せたけど英語も話せるんですよ。ただあのフランス語がまあメインだったんですね。でただダンビアは英語なんですね。でただフルタイムでここでただフルタイムで主に使えることができる喜びだけをスーツケースに詰めての出発でした。かっこいいね。こういう文章書いてみたいね。もう見ますよ。フルタイムで死に使えることができる。喜びだけをスーツケースに詰めての出発でした。この野郎って感じですよね。かっこいいですよね。なんかね。ね。でもなんかこれ本当だと思います。ね。そして、本当に嬉しそうに言ったんですよね。よく覚えてますけど。教会に来て、イエス様に出会って、本当に喜んでて、ダンビアにこれ、使わせる前、私2回一緒に行ってるんですね。ね。個人を本当に作るっていうために。で、1回目に、感動して二回目にじゃあ今度も本当に来るって本当に来るって言ったんですよ。本当にいいのって本当に来るって本当にそうなんですよね。でこの時も本当に喜んで行かれました。ダンビアに到着した時にはまだ孤児院はハウスはまだできてなかったんです。完成からほど遠い状態で10キロ先にある農家に曲がりをして日本の農家をイメージしないでください。ベリーベリープアーな農家です。ね、毎日自転車で往復しながら建設工事の監督と建設工事の監督と果樹園の整備に取り掛かりました。果樹園の整備といったって水も電気も何もないんですよ。電気も水道もガスさえない寒天なサバンナ地域での奉仕、食料購入しようにも貧しい地域で近くに店もなく、朝食と昼食は近所で譲ってもらったマンゴー、毎日が空腹との戦いでしたが、それでも辛いとか帰りたいとか全く思いませんでした。なんでキリストが生きともに生きていたんですよ。キリストと共に行ったんですよ。決定的にそれが違ったんですよ。だから本当に気を力まず喜んでいけたんですよ。で、ルサカは首都でね、すごいリッチな店があったりね、現地の人のすごく庶民の市場があったりいろいろするんです。ね。で、今はルサカにね、ちょっと引っ越せ来られましたけども、しかし、ずっと河川川にしてて、河川川は本当にベリベリポアなんです、これは、ね。で、だから本当に何もない。そこに行ったんですよね。で、そんな中で、村人から、焚き火で火を起こす方法を習い、こうやって起こす方法ね、ね、を習い、ね、小さな鍋を購入して、ザンビアの主食である島の調理方法を取得していきました。島っていうのを食べるんですけども、話は若干それますが、ザンビアでの日本のイメージは、成功した金持ちの国、ですから、そんな国からやってきた日本人が、 車でなく自転車で移動し、薪で料理している様子は相当気に移り、噂になっていたようです。ね、で、まあでも彼女は現地の人が食べているものを食べ、飲んでいるものを飲むことが宣教師としてとっても大切だと思って、ね、主に使え、人に使えるものとして、こう、ね、それをやったと。同じものを食べるってことはとっても効果的だと思ってそれをしたと。しかも喜んでしてたわけですね。さて、薪を使って島を作り始めた時のおかずですが、野菜も手に入れることができなかったため、買いたくても売っていないのですと。現地では貧しい人々が食べるとされる、いわば、これなんて言うの？野草って言うの？野草って言うの？野の草ね。野草ってなんかイメージ悪いね。なんか野草、なんかどっちでもいいやね。野の草。ね。野の草を、毎日食べていました。デレレと呼ばれる、そこら辺に生えている草なのですが、少しの水を加えると、ネロネロと糸を引き始めるのです。それが懐かしい日本食にも思えて、私は大好きでした。すごいね。河川川の子供たちはそのことをよく知っていて、今彼女は留守かにからね、時々河川川に行かれますので、私が来る日には、料理して取っといてくれたりします。夫には内緒ですがってね、書いてありますね。で、まあ、あと読み出すときりがないので、ちょっと、あとは皆さんご自分で読んでください。その後の働きを書いてあります。で、今は、本当に立派な農園を作っちゃってね、40人ぐらいの地域の子供たちを集めて学校を作ってね、で、一人の献身的な女性がね、ルサカの高級を捨ててね、河川川に住み込んで子供たちを教えてくれてて、ね。で、彼女自体は子供もできて、個人の子供も大きくなってきたので、ルサカの方に移動してね、今そこでやってます。教会を借りながらね。で、定期的に河川川に行って、でもここでずっと彼女はいながらね、本当に2回死にかけてるんです。マラリアにかかって。でも彼女は、日本に帰りたいってことじゃなくて、子供が生まれるので今日本に帰ってきてます。出産の時だけは日本に帰ってきてます。でもそれがいつも向こうでね、やってるわけですよ。で、貧しいことも、豊かなことも、ね、何にもないこともあることも、彼女にとっては嬉しいんですね。で、これね、何でかって言うとね、彼女がすごいんじゃないんです。彼女は2年間セレガル行って一生懸命やった結果、絶望して帰ってきてるんです。何が違ったのかって、彼女はキリストを信じてキリストを持ってたんですよ。だから本当にしてたんですよね。キリストを共にいることはどんなに祝福か。だから喜んでやれたんですね。だからちょっと思い出したんですね。何週間か前、新婚時代の話をしましたよね。神様にかけていたってね、話を。で、あの頃、月曜日の礼拝の後に、話したかもしれませんけど、隣のスーパーに行ってですね、期限切れコーナーで買い物をするんですけどね、時間がある時ですね、よくね、ウィンドウショッピングをですね、スーパーでするんですね。絶対買わないので、普通のところね、期限切れコーナーしか買わないので、夫婦でね、形だけこう、カコカコでね、絶対買わないから好き放題ですよね。これがいいとか、あれがいいとか、いや、こっちの方が美味しいとか言ってですね、やるわけですよ。本当に楽しかった。そして金切れコーナーに来て真面目にどれを買おうかと考えるんですけど、惨めでもなんでもなかった。本当に楽しかった。思い出すだけで、ね、私ワクワクしてくるんですよ。あの時の格好が蘇ってきて。なんであんなに喜んで、そして言ったでしょ。いつもいいものを食べてたって。日本中から来て。そしてその結果高ぶっちゃったって話をしましたよね。覚えてらっしゃいますかね。で、なんであんなに喜んでたのかって。神と共に歩んでたんですよね。で、最近それが帰ってきつつあるんですけど、ちょっと前ね。自分を変えてみるとね、なんか最近ちょっとそういう喜びを失ってたなと思うんですよね。なぜかなって。目に見えることばかりにとらわれていたんですよね。本当に共にいてくださるイエス様とかね、それこそ人教世界じゃないけど永遠とかね、そこから目を奪われてね、こう目の前のもの、現実のことばっかり、ないのに、ね、なんだっけ、通帳の数字ばっかり、どんなに見たって変わらないのに、ね、見桁4桁しかないのに、それを見て、はぁと思ったわけですよね。あの頃ね、本当に喜んでた。なぜかって、死を見てたからです。私それがね、ちょっとね、最近ね、蘇ってきてるんです。何がクリスチャンの特徴わかりますか？豊かだから幸せで、貧しいから惨めじゃないんですよ。豊かでもどうしようかなって与える喜びを考え、貧しくても全然惨めじゃない。神が止めるから嬉しい。神様これからどうして祝福されるんだろうって期待できる頃主が共にいることを喜ぶっていう。これが本来のクリスチャンなのです。で、もしそれを皆さん知らないとしたら、クリスチャンの醍醐味を知りません。豊かになったから幸せで、 健康だから幸せで、病気だったら落ち込んで、物がなかったら落ち込んでる人は、クリスチャンの醍醐味を知りません。クリスチャンの醍醐味は病気の真っ只中で神は癒されますよ。間違いありません。ね。乏しい真っ只中で神は豊かにされますよ。間違いありません。本当にそうなんだけど、間違いなくそうなるんだけど、その貧しくったって病気だってその真っ只中で喜んでられるのはクリスチャンの喜びなんですよ。なぜか、主が一緒にいるから。だって秋元氏は病気だったこと、ね、入院してた頃、ね、教授会心があるんでしょ？教授会心とかがね、ね。で、その後に言ってたじゃないですか。ね、患者会心ってね、みんなと一緒に会心して遊んでたって。これで本当に病気生活楽しんでたって。なんでそれができたんですか？秋元氏本当に死にそうだったんですよ。お医者さんは、もう危ないってこと何度もあって、何ですか？神が共にいたからです。もう一つは、必ず治るっていう希望を持ってたからです。神が治してくださるっていう。今は強靭なね、超ハードなスケジュールを元気にこなすようになっちゃいましたけどね。面白いですよね。だから喜んでるんじゃないですよ。その病気の真っ只中で楽しんでたんですよね。なぜ？主が一緒にいるからなんですよね。で、パウロはそう言っても、私はどんな境遇にも対処する秘訣を知っています。私はどんな境遇にあっても満ち足りたことを思います。満ち足りてるって。なぜか、私を通じている方はイエス様によってどんなことだってできるって。言ったんですよね。これがクリスチャンなのです。皆さん、あなたを命をかけて愛しがさって、イエス様があなたと共にいるのです。この方にできないことはないのです。で、この方は誰よりもあなたのことを本当に愛していて見捨てないのです。その方が一緒にいるんだから、心配することや恐れることや不安になることなんてないのです。この方が一緒にいれば、どんな豊かさよりも、どんな健康よりも、間違いなく祝福なのです。でこの方が一緒にいれば、必ず祝福されるに決まってるのですね。でそれを言ったわけですね。で、だから、よかった。でも、その捧げてくれたことを喜んでると言って、そして話元に戻しますよ。次に行きますよ。ね。14節。それにしても、ね、あなた方は、フィリピの教会の人たちは、よく私と困難を分け合ってくれましたと。よくって書いてありますから、本当に戦っていたフィリピの人たちと困難を分け合ってくれたんですね。つまり、ここでは、実際には境内のことでしょう、ここでは。である場合は皆さん、経営して時間です。ね、タイムズマネーって言いますけれども、時間を捧げるっていうのはね、ある人にとっては厳しいと思う。でも、時間を割いて、ね、戦った人に両して一緒に戦うと。そうしますと、時間がなくなるってふと思うんです。とんでもありません。ましくはあります。いつか話したと思いますけど、マダー・テレサがね、こういろんな人を書いてきてね、もっと近所の人がいて、その人たちもカバーしようと思った時にね、シスターたちと話し合ってね、どうしましょうって、もう時間がありませんねって言ったん。じゃあ、まず祈りましょうって言って、5時までだった蒼天を4時に起きて祈り始めたん。時間なくなると思ったら、そしたらその人たちもケアできるようになっちゃったんですよ。これ秘訣なんですよ。神に喜んで捧げると、同じ24時間が増えるんです。同じ24時間なんだけど、間違いなく増えるんです。時間がないからできませんっていう人ははっきり言います。ますます時間は減っていきます。これを捧げたらできないんですっていう人は、もっとできなくなります。本当に喜んで神に捧げる人は、期待して神に捧げる人は、時間でも財でも能力でも、捧げる人は、増し加わるんです。日本の教会はこれあんまり説教しないのです。なぜか。非常に残念ですが、知ってる牧師が少ないんです。教会に怒られるかもしれないけど。韓国の教会は、ガンガン言うんです。そこまで言うかっていうぐらい言うんです。なぜか、彼らは知ってるんです。捧げたら祝福されることを。神に捧げたら、神様が間違いなく祝福してくださることを、彼らは知ってるんです。ではね、捧げると祝福される。例えばね、賛美でも、ね、能力でしょ、賛美能力ね。ギフツっていうのはね、今回も4人しか出ましたけども、一番最近入って、秋元彩君も含めて、音楽はできなかった人じゃなくて、音楽もできなかった人なんです。わかりますか？茅野さん以外は。茅野さんはプロフェッショナルですね。しかし、それ以外の人はみんな音楽もできなかった人なんです。でも彼らはその1なんて言ったら怒られるかもしれないけど、1じゃなくて 0.1 しかない能力を、神の前に持ってきて、自分で頑張ってできなかったから祈って練習して、路上に出るようになって、雨の日も風の日も必ず出る。警察に追いかけられる前で歌う。今回も太宰府に来た時に、去年太宰府で歌って、もう一歩踏み込んで、天満宮の手前で歌って、お店の人に一つ断って歌って、怒られるかなと思ったけど、怒られるまでやろうってやって、やったらいっぱい人だかりが来て、3、40人集まってきて、 そしてね、商売の邪魔したかなと思ったら最後に言うたき貸してくれたって、梅貝餅をくれたそうです、みんな。店の人が。彼らはね、引かないんです。与えられてるものを使うのです。ラスボーダーってのはプロの軍団ですよね。用いられてます。でも、ギフトってのははっきり言ってアマチュアなんです、カイロさん以外は。ところが、なんであんなに祝福されて、上手くなってきて持ち上げてくるかっていうと簡単ですよね。捧げたんですよ。自分の能力を。捧げて、どんどん使ったんですよ。何を言われようが、どう思われようが、使ったのですよ。だから祝福されたんです。いやね、境内も一緒なんです。時間も一緒なんです。本当に神様に従うと祝福されるんですね。それをパウルは知ってたから、よく分け合ってくれたと書いてある。ピリピの人たち。あなた方も知ってる通り、私が、パウロが福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアから離れて行ったんですね。時は、私の畑にパウロのために、物をやり取りしてくれた教会は、ピリピの教会があなた方の中に一つもなかったと。ピリピの教会だけが下げてくれたと。ね。テサロニケに行った時でさえ、あなた方はテサロニケに行った時も、一度ならず二度までも物を送って、私の飛び下を補ってくれたと。でね、厳しい時って忘れないんですよ。私新婚時代にね、小須田牧師が長野のね、開拓農家の若大将でね、宅急便をね、新鮮な野菜をね、3回ぐらい送ってくれたん。ね。で、小須田牧師は綺麗に忘れてるけど、私は忘れない。ね。で、パウルはね、あなた方が助けてくれたって、ね、補ってくれたって。で、間違いないときは、私は贈り物を求めてるんじゃないって。贈り物欲しいんじゃないんだ。その心が嬉しいんだ。そして、捧げてくれたから、この後、私の欲しいのはあなた方の収支を償わせてあまりある。霊的祝福だって書いてある。どういうことわかりますか？あなた方が捧げてくれたから、神様があなた方に霊的な祝福を返してくださる。はっきり言ってんですよ。あなた方が捧げてくれたから、神から霊的な祝福を受けれる。それが嬉しいって。神は間違いなくあなた方に霊的祝福を与えてくれるって。で、今回ね、殉教生の時言われなかったんですけど、パウル牧師が来られてね、日本の児童養護施設のことを言われてですね、14、あと1億4000万円のうち、あと1億3000万円ね。普通で言ったら1年間で1000万だから、あと13年かかると。でもそうはならないと。教会が一つは増えるし、神の手が伸びるからね、怒ると。って言ったんです。これが満たされた後ね、死の十字架では奥のお金が普通に動き始めるって、見ててくださいって言われました。言ったんですよ。捧げましょうってね。で、頑張って無理して捧げるんじゃなくて、言ったら喜んで捧げてくださいって。間違いなく祝福されるからって。なんか本当に嬉しそうに楽しそうに言われました。本当なんです。で、一つはね、日本の児童養護施設に献金するとね、天国に宝ができるんです。天国の宝は朽ちないって書いてある。皆さん、天国って本当にあるでしょ？確信してない人は祈ってくださいね。本当だから。天国って本当にあるから、天国行った時に朽ちない富があるわけですよ。天国行った時にお互いどうでしょうね。天国行って何もない。恥ずかしいなんて嫌ですね。ね、天国行って、あ、キャラクション、あんなに偉そうに説教したのに、あ、キャラクションの時はこんなんですかとか言ってたら、ひーって言われますよね。天国行った時にね、富がないと恥ずかしいですよね。で、日本の児童養護施設に献金したってね、我々、石田の人はサポートしてるだけで、作ってる主な団体は、枯らしだねって書いてね、沖縄のグループでしょ。で、我々のところに何も返ってこないですよ。でもね、これは神の喜ばれることだからね、まず天に宝ができる。それだけじゃないんですよ。捧げるとね、まず霊的祝福が来るんです。本当に。神は共にって今言ったでしょ、どんな曲でも喜んでいけれるって。聞いてもわからない人は霊的な祝福をまだ見てないのです。そういう時、本当にそうだ、アメンってこう言える祝福ってのは霊的祝福なんですよ。見えないけれども、見えるものよりはるかに確かな祝福。もう一つ、実際に境内が祝福されるんです。捧げた人は知ってます。間違いなく祝福です。だって死の時間はね、皆さん、海外宣教に捧げ続けてきたんだよ。死の時間の海外宣教はね、自費で行ってね、献金、シャレなんかもらえないんですよ。自費で行って、献金して帰ってくるんですよ。で、教会泊めてもらったら、これ、教会泊まった時いろいろお世話になったからって言って、多めに、食費とか献金渡して、それとは別に献金もしてくるんですよ。だから、時間も、で、その間、教会の人たちはみんなその派遣のために祈るでしょ。教会に言わなきゃいけない課題があるのに。霊的にも時間もお金も全部渡すんです。もし今までやってきた海外選挙を全部お金を自分たちのために使ってたら、東京にでかい街道が立ちます。それぐらいのお金を下げてきました。でもおかげで祝福されたんですよ。大川牧師大が言ってくれました。今までそれで三段避難されたのに、大川牧師大がね、自分の街道も立てずに、個人を世界中に作り、今度は児童養護施設を作るのかって、 我々自分の街道持ってないんです。みんなレンタルなんです。関係ない。あなたへと祝福されるんです。もし我々が世界選挙しなかったら、今こんなこと起こっていません。喜んで下げたから神が祝福しなさったんです。日本のキリスト教会の歴史こんなことはなかったん。捧げたからなんですよ。で、皆さんね、現実に起こるんですよ。それはパウロって、まず、ね、ピリピの人たち、霊的祝福だからもらえるよって言って、しかもその後に、私は全てのものを受けて満ち溢れていると。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りてる。私はこんなに満ち足されている。面白いのは、それは、香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。私が受けてこんなに満たされているけど、それは、私へのプレゼントなんだけど、私へのプレゼントじゃなくて、神への香ばしい捧げ物だって。あなた方はそれは神に捧げたことになるんですよって。そしてこのその後に、有名な言葉なんですよ。ここだけピックアップしてあるけどね、この文脈で読んでください。また、私の神は、パウロはっきり言いました。私の知っているこの神様は、キリストイエスにある、ご自身の栄光の富を持って、歴史を導き、世界を救わせる、この神様の栄光の富を持って、ピリピの人たち、あなた方の人の全てを満たしてくれるよって。あなたは喜んで下げてくれて、私のことを気にかけてくれた。それは私への下げ物だけど、実は神の下げ物だと。だから、霊的にも祝福されるし、全ての必要が満たされて、境内も祝福されるよって、はっきり言い切ってるんです。で、私ね、こういう説教を昔よくしたんです。そしたらね、いろいろ言う人がいたんです。それでね、ちょっと引いたんです。で、私ね、悔い改めたんです。真理を語らなきゃいけないって。日本の教会は、助けてください、助けてください、助けてください、助けてください、助けてください、助けてください。そしたら助けられるっていう説教をやるんです。その通りです。助けてくれます。でも、実は、捧げるときに受けるんです。与えるときに増し加わるんです。本当にそれを私たちがしていくと、実は人生はすごく祝福されるんです。で、繰り返しますよ。人との比較じゃないんです。100万円がすごくて1万円が弱いってこと言ってるんじゃないんです。一人一人の本当に心からの感謝と喜びを持った、あなたのできる喜びを持った捧げ物を、お金でも時間でも能力でも神は喜ばれて、それを祝福されるんですね。で、これはどうぞ覚えてほしいですね。で、パウロは言いました。あなたが出してあげてくれて、だから、霊的な祝福を受け、必要な問いも満たされるよって、言ったんですよね。で、どうぞそれはね、知ってほしいですね。もうお話終わりますけれども、時間が来ていますので、日本には捧げるものがいっぱいまだあるんですね。随分日本の経済は厳しくなってきましたけど、しかし、まだまだ海外に行けばいくらでも、助けることができるものがあります。文字通り30倍、60倍、100倍になります。本当になります。場所によっては。私たちが本当に喜んで神様に捧げていくと、神は祝福されるんですね。ぜひそのことを覚えてほしいんですね。で、あなたが今ね、最後にパウロはピリピの手紙で繰り返し喜びを語った、一番最後に言った言葉は、あなた方が捧げてくれた。ね。だからあなた方は霊的な祝福をもらって実際にも祝福されるよ。本当に私はそれを喜んでる。あなた方もこれで喜びに溢れた人生を生きれるねって言ったんですよ。もしあなたに今喜びが欠けてるなら簡単です。自分のために生きてるでしょう。お金も時間も賜物、能力も。それを本当に喜んで神様と、神様が言われる人々に捧げてください。あ、すみません。最後にこの一言言って終わります。青木さんね、これ言うの忘れちゃいました。日本に帰ってたんです。一人目の出産の時に。その時に、二人目かな。東日本大震災が起こったんです。あの人は宮城県名取市出身なんです。宮城県名取市知ってるでしょ？大震災の真っ只中だったところ。ほいでね、もう日本に帰る直前だったんです。3月11日の確かね。もうあと通じて日本に帰ろうと思ってた、予定してた。ほしたらあの震災が起こったんですよ。彼女は助かったんだけど、次の日ね、外に出て行ったらね、ガードレールにね、もう地面が割れてガードレールがね、そこにね、こうやってね、人間がこうね、座り込んでこうしがみついてね、言ってました。こんなに、恐怖に満たされた顔が人間できるんだっていうくらい、恐怖にこう、本当に恐怖に襲われている顔で死んでるんだって、そのままの姿勢で。で、愕然としたって、その時彼女は思ったんだ。帰るのをちょっと伸ばそうって、ジャスパーに連絡をして帰るのをご主人ね、伸ばそうって。この子で、今きっと私のすることがあると思って、彼女はその日からあっちこっち回っていろんな人を助け始める、自分のできることで。そして、ギフトがいろんな賛美グループを呼んでコンサートをしたり、いろんなことをやるんですよね。 で、随分経ってから戻るんですよね。彼女はね、面白いんですよ。喜んでしゃって自分の時間をね、下げて使って。それでまた向こうに行って向こうでやったわけですね。で、なんで、与えますとね、神からのものを受けるんです。霊的祝福は誰も奪えません。実際的にも祝福を受けます。どうぞ、主のために。主のために喜んで下げてほしいと思います。あなたの時間、あなたの心、あなたの財、あなたの能力。お金儲けのためにだけに使うのはやめましょう。本当に永遠の価値のために使うときに、神は祝福される。それを的に覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは生きておられる神様で、私たちに豊かな恵みと祝福を与えてくださる方です。パウロは最後にピリピの人たちに、喜んで下げてくれたことを本当に喜んでると言って、そして霊的な祝福と、神が豊かにあなた方を満たしてくださると言いました。私たちも今与えているものを喜んで下げて、神の祝福に預かっていくことができるように、とことん導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。しゃべられました。何をしてほしいのですかって。今具体的に、大胆に、素直にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてください。天のお父様、お一人お一人があなたの前に差し出すこの願いと求めに応えて、あなたが豊かに一人一人の祈りに応えてあなたに変わらせてください。イエス・キリストの名によって心と体を、やっさりよ膝の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。治れイエス・キリストの名によって脳梗塞の後遺症を完全に、やっさりよ躁うつ病、統合失調症、心と精神の病、イエス様って命ずる。やっさりよ恐れと不安、イエス様の名によって命ずる。その人の心と思いのうちから、霊のうちから出て行け。ああ、すばらしい、すばらしい。ハラリア、ハラリア、バラバラ、サンダラ、スブラ、スブラ、スブラ、バラバラ、バラバラ、バラバラ、バラバラ、バラバラ、スブラ、スブラ、どうです様、お一人お一人、受験シーズンですし、就職のシーズンですね。いろんな新しい選択があると思いますが、神の御心を選べれるように、また新しい舞台に立つ人もいらっしゃいます。その方々のように、あなたの手を置いて祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。